そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、先々週でしたかね、経済用語基礎の基礎っていうのをやりまして、
はい、
そして、オーディオブック限定版の方ではね、うん、絶対に儲かる投資術っていうのを皆さんに、
はい、はい、
まあそれはそうだろうよと、文句のつけようもないだろうよと、
うん、実践します。
いや、まあまあもう実践すれば確実に儲かる。それはそう、まあ1ヶ月2ヶ月とかね、1年2年で儲けようと思ったらそれは甘いわけですよ、うん、でも、はい、5年10年のスパンでは絶対に儲かりますよっていうのをご紹介しまして、理論上絶対負けないもんだって。
はいはい、
負けてる時にはやめ、あのやんないんだもん、うん、なんていうのをねご紹介しまして、
はい、
ほら今ビジネスに我々はね目が向いてるわけですよ、うん、経済に、はい、そしてねビジネス経済といえばですね、非常に熱い分野が今ありまして、
うん、熱い分野、
宇宙ビジネス。
お、あー、
今ね宇宙ビジネスは本当に熱くてですね、
はい、
市場規模がねどんどんどんどん拡大してるんですよ、うん、今ね市場規模ってね、ね宇宙がね40兆円と言われているんですが、うん、まあピンとは来ないですよね、40兆円ってね、
はいはい、
見たことないしね40兆円って
ないですね。
まだ1万円とか言われた方がピンとくるっていうね、うん、でこれをですね比較対象として考えますね、自動車産業、はい、まあこれ大きいビジネスじゃないですか、
はいはい
はい、世界的に、
はい、
自動車産業の市場規模ってね350兆円から380兆円なんですよ。
おー、
で宇宙ビジネスが40兆円だから、うん、結構な大きさでしょ。
大きいですね、約 10% ぐらい
ね、まあ 10% 弱ぐらいという感じ、うんうん、でこれ今宇宙ビジネスはどんどんどんどんこれから伸びていくっていう産業なので、
はいはいはい、
だからまあまあ AI とかね、まあ、半導体は相変わらず伸びていると思うんですが、それ、うん、匹敵するかそれを超えちゃうぐらい、規模としてはね最終的には超えるんじゃない。だって AI とかね、うん、そういったのも宇宙ビジネス、うん、まあ、一部ではないけども宇宙ビジネスの中にも入っていくっていうようなね、そういう分野になると思うので、なので宇宙ビジネス非常に大きな大きな分野になっているんですが、
はい、
宇宙ビジネスといえばほらそんな居酒店は、うん、もうよく知ってる人がいるじゃないですか。
宇宙、
森博一さんというね、
はい、
ね、何やってる人っていうのはね一番困るのよ。紹介するのが、いろんなことやってる人。
あ、はい、
いや本人もね一番困ってるの。いろんなねイベントなんかで自己紹介のスライドショーとかを用意してるんだけど、うん、自己紹介だけでねちゃんとやると30分以上かかりそうな人でね、
ああ
もうね森博さんはねレジュメ配った方がいいよ、ペーパーを。
そうですね、
まあ、とにかく、まあ、すごいんで、つって、うん、後で目通してください。時間かかっちゃうんで、って。ね、簡単に言うとですね、はい、一般社団法人、スペースタイドの偉い人、アドバイザーやったりね、
はいはい。
それからね、宇宙飛行士を訓練するプールなんかがあるわけですよ。多分見たことありますよね、うん、映像でね。宇宙飛行士がプールの中で、
うんうん、
大きい水槽の中でね、宇宙服着て、いろんな作業をするっていう、はい。あれね、訓練なんですが、それはね、うんうん、NASA が持ったりするんですけども、それの、世界初の民間宇宙飛行士訓練事業ブルーアビスっていうのがありまして、はい、それのねバイスプレジデント副社長だったりね、
お、
あとね宇宙空間での通信事業なんかもやってるし、それが最近はね、Google のね軌道上のデータセンターを担当してる会社の戦略アドバイザーになったりね、多分ね、うん、ここの靴下を僕もらったんじゃないかな、なんていう、もう15個ぐらいのね会社の CEO とかね、うん、なんとか王みたいなのいっぱいやってる人なんですよ、
はいはい、
でね一番の特徴は爽やかイケメン気のいい兄ちゃん、
うん、
いや本当にね気のいい爽やかなね、うん、そうなんですよ、
はい、
っていうその森博一さんっていう方がいらっしゃいまして、
うんうん、
ですねこの方にですね、
はい、
また会ってきちゃった、
うん、
この間ね4月に会いに行って5月に配信になったんですが、はい、森城館さんね長時間にわたってインタビューしてきたんだけども、うん、それでもねやっぱ和田さん時間が足りないって言ってもっと話せないこといっぱいあるんだもんって言われて、じゃあ今度いつって話をしましたらば、うん、じゃあ4月の終わりにってことになりまして、
はい、
たまたまね森博一さんがね珍しく1ヶ月ぐらい日本にいたんですよ。
へ
え。珍しいんですって1ヶ月間も日本にいるの、世界中飛び回ってますからね。でそこでちょうど日本にいらっしゃいましたので、
うんうん、
じゃあまたお話しようなんて言って今回も聞いてまいりましたので、
はい、
世界のビジネスそして日本の宇宙ビジネスの動きについてですね、
うん、
たっぷり聞いてきましたから、というわけで、はい、たっぷりすぎてね今回1回で収まんないの、もうあらかじめ言っとくけど、2回に分けて送るからね。というわけで今回と次回森博一さんのお話をたっぷりお聞きいただきたいなと思っております、
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店リスナーの皆さんこんにちは、店長の和田でございます。本日私は東京日本橋クロス日本橋ベースにやってまいりました。もうクロス日本橋ベースといえばおなじみこの方、森博一さんとご一緒です。森博一さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりというにはまだね、前回お話伺ったのが4月なんですよね、
う
ん、
そうだ数ヶ月前ですよね。
そうですよね、だから
スペクサの前とかでしたよね。
そうなんですよ、うん、その後スペクサという宇宙ビジネスイベントっていうんですかね、
うん、
それでお目にかかって、
うん、
で4月、まあ、4月途中ですが4月5月6月7月3ヶ月半、
うん、
で3ヶ月半なのでまあ言うてもそんなにね、うん、と思ってたんです、
うん、
で宇宙特にビジネス関係のニュースっていうのを僕注目したんですが、うん、まあね今日メモ取ってたんですけど、まああるある、
最近3ヶ月結構あったと思いますよ。なんか
いろんなことが、うんうん、
ねえ、まあ、多分今日絶対話題に出る某社とかね超有名な某社、スペースなんちゃら、ね、上場とかもあるし、それで付随してやっぱり私が前ちょっと話したね、グーグルの欧州側のね軌道上データセンターやってる会社の戦略アドバイザーになったっていう件で、そこら辺もたくさんアップデートあるし、多分話すことはたくさんありますし、私もね10個ぐらいは関わってるって言ってたね、有人宇宙もあれば月面バイクだ飛行船だとか、あとはまあちょっと先ほど和田さんとも話したんですけど、潜水系だと NHK に出るようなでかいニュースの案件を先週も2個やってるんで、
もうどっから行きますかね。
いやもう好きなので、
いや前回聞き逃した月面バイクの話を僕ずっと聞きたくて、
そうだそれも、はい、
月面バイク、
はい、
月面ってのはまあ移動するには歩くか、
うん、
月面車でしょ、
まあ、それが今までというか一般ニュースで出るのはメインですよね。そういう面でいうと、まあ歩、まあ、アポロが今までは月面に行ったのがアポロぐらいなんで、アポロが参考になるんですけど、うんうんうん、まあ、歩くは歩きます、
はい、
あとはまあ歩くだけでちょっと足りないので、今まではまああのバギーみたいのがありましたよね、
うんうんうん、
あの宇宙好きの方はアポロ計画でバギー乗ってんのね、はい、アポロ13ではなかったですけど、確か15か16でバギー作って、もう実際にアメリカの企業を作って送ってたわけですよね、うんうんうん、16、17とかで使ってた、はい、でそれもあるんですけど、日本は油圧式でトヨタとジャクサさんがやってるやつとかね、
大きいのね、トヨタさんが作ってますよね、
う
ん、
まあ、すごいでかいですよね、はい、あれは2人は入るんでね、うん、でそれの間なんていうんですかね、今後は月の話どんどん加速してるじゃないですか、民間主導で、
はい、
でもちろん地球と同じように車だけだと大きすぎて、うん、小回り利かないとか、さっと乗りたいようにバイクみたいのが、ね、地球上と同じように需要があるわけじゃないですか、車ほどいらないけどみたいな、
あんなでかくて、うん、のは重量なのでいらないけど、もうちょっと手軽にっていう、
うん、
もうそんな時代になってきてるんですか。
もう、いやでもそういう話は、ちなみにちょっとそ拡張すると、
はい、
別に月面だってまあ、主に月面ですね、宇宙でのバイクとか月面のバイクって完全に新規アイデアではないんですよ。
あ、そうなんですか。
いろいろその、まあ、多分研究開発とかそういうレベルでいうと、例えばイタリアとかもちろん検討はされてるんですよね、もう何十年も前かとか、アポロ時代から、まあ、普通に移動、まあ、モビリティって今言いますけど、
はい、
まあ、人間は歩く以外に拡張するとしたら、なんか物に乗ると、で二輪か四輪かとか、まあ、いろいろあるわけじゃないですか、キャタピラーとかあると思うんですけど、で入院ってありましたね、アイデアでは、
あ、アイデアとしてはあって、研究開発はしてたんですか。
何十年か前にそういう資料もあります、論文とかされば、 各国多分ロシアだってアメリカだって、まあ、イタリアも結構やっててあったんですけど、まあ、いかんせんやっぱり安全面とかもろもろの検討で最初バギーになったんですよね、
うんうん、今ちょろっと出ましたけど二輪なんですか本当に、
うん、
バイクですもんね
バイクなんで、
はい、安全面ちょっと心配
そうなんですよでそれがあったんででそれが一番でさ、まあ、月面バイク、ちなみにちょっと私が関わってアドバイザーで関わってるんですけど、万博にも出てた人は知ってると思うんですね、万博で大阪間にもあったし、最近は実は大阪グランフロントってことですか、
あ聞いたことあります、
ね、まあ、最近新しく開発された部分ですよね、はい、そこにも今展示してるんですけど、ランボっていうところで、で結構、まあ、ようやく私がもう入った前後ぐらいから話題になってきて、最近は。まあ、ちょっと言えるところ言えないところなんですけど、なんかいろんな賞とかモビリティ賞だとか、なんかグッドデザイン賞だとか、今後ちょっとねいろいろ動きがあるんで見ておいてほしいんですけど、でルナーライダーって言います名前は。
またかっこいい名前ついちゃった。ルナーライダー。
まあ安直ですけど、ぜひウェブページもあるんで見ていただきたいんですけど。
ルナーライダー。はい。
それ見ていただくと分かるんですけど、補助輪と言いますか、いざという時に倒れない作りみたいのはしてます。まあもちろん倍二輪なんで四輪と比べて。小さくて済むしモジュラーというか持ち運びできてっていうのがコンセプト でいざという時転ぶとやっぱ危ないのでそれを最重要項目として研究開発していて今のところ、耐久レース車だと多分なんですか、ね、最高で言うと F1 とかあると思いますけど、うんうんうん、バイクだと耐久レースが鈴鹿とかね、
はい、
日本だとバイク強いんでそういうところでいろんな先端バイクみたいになってますけどそこで有名なオーバーレーシングっていう会社さんがあってですね
オーバーレーシング、はい、
レース用のスーパースポーツバイクの、そこと実は一緒に開発していて実はもうそういう開発体制も整ってきて
地上の地球上でのノウハウがやっぱり生かされるもんなんですか、
まあ、バイクとしては生きるで、まあ、もちろん地上とは重力も違うし放射線だ真空っていうのは違うので、うんうんうん宇宙開発面は私とかその関連する人が見ていてでモジュラー式だったりとかそういうのは見てますね、うん、あとやっぱり宇宙だけだと、ねまあ、我々ビジネスも仕事してるので、うん、こうモジュラー式とか小型っていうと、まあ、ちょうど災害がね数日前に熊本で地震が起きてしまいましたけれどもいざという時にやっぱ小回りが効くっていうとやっぱり車は通れないですねバイクは通れたりするわけですよ、うんうんでさらに小型で持ち運びできるバイクっていうのはそういう時に役に立つのでそういう活用もすることも考えて開発はしております、う
ん、なんか月面で二輪のバイクが走れるっていうイメージが全くないんですよ、
うん、
だから軽いでしょで、うん、月面の重力6分の1だし地球の、うん、ある程度重量がないとトルクかかんないし、
うんうん、
走れるのかなって心配になっちゃう
走れるは走れると思います、うん、重量があればただ単にそうトルク面は、まあ、研究開発中なんで、まあ、分からないところもあるんですけどそういうのは砂丘とか、
うんうん、
軽量化した上でどうなるかっていうのは見てますね噛み具合とかやっぱりレゴリスってあるじゃないですか、はい、月面の砂、はいまあ、シリカ系のガラス系の尖ったやつですけど、はい、その場合の摩擦というか、うんうん、は見てますね、うん、
へえじゃあゆくゆくは月面でツーリングとか、
うん、
バイクでできちゃったりするかもしれない
ね、うん、一般こういう実務的な小型化とかそういう、ね、格納性以外にも一般の方でも使いたい方いるわけじゃないですか、
うん
まあまあ、今は一応普通のバイク化で考えてますけど、まあ、二輪なのか三輪なのかとかもちろん需要とか技術要件に応じて我々は変えていきますし、
うん
まあ、要するに小型のモビリティを我々はやりたいっていう感じなんです月面での、
はあ、そうか、うん、なんか変わったモビリティというか、まあ、移動方法をいろいろやってますもんね、うんうん、日本のスリムっていうのも、うん、またスリムから小型探査機というか、
うん、
おことして、うん、バネ仕掛けみたいにしてぴょんぴょん跳ねるとか、
まあ、無人ですけどね、まあ、確かにいろいろありますね無人系
は、
ね、
あれ人間でやるわけにいかないですもんね
まあ、ちょっと無人と有人は要件が違いますね、
うん
まあ、無人が最初にやりやすいっていうのはあると思いますリスクが少ないから、うんなんで、まあ、月面は正直中長期ではちゃんとね、うん、3年でやりますというよりはもうちょっと先のスパンで見てるんですけど、うん、じわじわ開発はしてるんで、
うんうんうん、月面って言えばですねなんか NASA が今後10年で月面の恒久的な基地を作るっていうスケジュールをまた改めて発表して
しましたねイグニッションっていうやつですかね
イグニッションっていうんですか、
な
んか
もう4月に話した時にもちょっと出てた、
うんうんうん、
プロジェクトのタイムライン更新の件ですよね、ジャレット・アイザックマン局長になって、はいまあ、ちょっと、まあ、書き直しというか、
うんうんうん
まあ、アルテミス、ね、には無事成功してサンデーも本来行く予定だったんですけど一旦ちょっと改めて、うんまあ、アポロ8と同じかな、うん、で一旦地球守りででも実証してから読んで着陸
を目指すんですよね、
う
ん、
っていう話で全部いろいろな活動が スケジュール更新された件ですね、う
ん、今年26年中にとブルームーンマーク1エンデュアランスって観測機器を下ろして、
うん、
でグリフィンっていうので探査車フリップっていうのも下ろして、
うん、
で貨物にも南極に持ってってとか、
うん、
で28年にはこの跳躍型のドローン、さっき言ったピョンピョン跳ねるやつ、
うん、
を下ろして、でいよいよ有人月面着陸アルテミス4と。
そうですね、うん、
で32年から36年には、高級的な月面基地作るぞと。
そうですね、
いけますかね。
まああの
今度こそ、
これ個人的な意見ですけど、ちょっと遅れるっていうのは、ちょっとって言い方がちょっとなんかプロっぽくないですけど、うん、まああるにしても、うん、今回引き直したのは私の所感ですよ、技術的な実用面で見ても、うんうんうん、まあ現実的に寄せたんで、うん、およそこんな感じでいくんじゃないかなって思いました。さすがに3でアルテミス3で友人は危ないんじゃないかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
あの SLS とか NASA が持ってるやつとか、はい、あとはまあスペース X だったり、いろいろちょっと細かいこと話すと長くなるんですけど、まあ、要するに月に行くために何個か案件がアルテミスに計画にのっとって動いていて、今ちょっと無人のロボット系は出たんですけど、クリプスってやつですね、 CL、 あのそれで今出たグリフィンだとかは全部それに入ってるわけですけど、で輸送の方はまだ完全に確定してないわけですよね、月面に行くのは。なぜならまだやってるのがないから現状ので、でそれもまあちょっとテスト、もしかしたら私の所感で言うとアルテミス4の前に1回はするんじゃないかなっていう、 地球周回のドッキングっていうのはやるんですけど、アルテミス3でなんかそれがうまくいけば4では予定通りいくけど、ちょっと遅れるぐらいなんじゃないかなっていうのが現実路線かなって思ってます、
うんうんうん、は
い、
アルテミス4まではね、なんとなくいくんだろうなと思うんですけど、うん、この高級的な基地を作るっていうのはね、そううまく いってほしいんだけど、いくのかしらっていう心配が。
まあでもいろんなゲートウェイがなくなったじゃないですか。
そうなんですよ、ちっとも出てこないの、もうゲートウェイの言葉が、
もう予算入ってないんで、現状の方針で言ったら、でかつまあこんだけなんでしょう、一時期はいやいや、なんで楽すんだみたいな、こうね、業界内で話は あったと思いますけど、あったと聞きますけど、そういえば数日前にイーサが、要するにゲートウェイってカナダだったり日本だったり欧州だったりアメリカの合同計画じゃないですか、
うんうんうん、それで日本人もね、それに参加して日本人宇宙飛行士月面っていう話でしたよね、
うん、そうなんですよ、バーターで、HTBX で物資を送るし、1モジュールはね、まあ、イメージが作るだとか、うんうんうん、あったから2人日本人宇宙飛行士行けるって予定が、うんうん、てか1回ゲートウェイ、ね、経由してみたいな、そもそもの大きな計画が今回変わったんで、まあ、多分今いろいろ話し合ってる途中だと思うんですよ、何人行けるかっていうのを。でそういう面で言うと、そう今話しかけてイーサの件、もう一個実はタレサアイデアスペースっていうのが欧州のゲートウェイのモジュールは作ってたんですよ、
うんうんうん、
で一番最初に実はモデル作ってもうアメリカに送ってたんですよ、来年とか、すみません、去年の時点で、これどうする問題は業界でいろいろあって、欧州もやっぱ、元は私は欧州にいたんで友達多くて話すんですけど、それのなんかアップデートが数日前実は出て、これホットのニュースですけど、イーサが公募要件でゲートウェイ向けで作ってたなんか通信モジュールだったりとか、もうすでに作っちゃったものを月面で使うにはどうするか一緒に考えましょう公募みたいな、月面で使うために一緒に開発検討してくださいみたいな公式な公表がありました、数日前。なんでもうイーサももういろいろありましたけど、まあ、NASA の、判断にのっとって、
うんうんうん、
ゲートウェイで使ったものは地上月面で使う、
うん、ああ月面に下ろしちゃって、
下ろしちゃってか改良するのか知らないですけど、で日本も多分そうなると思います。
NASA、僕はもう NASA 大好きなんですが、うん、でも時々こうやって平気でやるじゃないですか、はいなしっていう風にして、ISS の日本の宇宙と希望も同じものをもう一個作って NASA にあげるっていう話だったんですよね、うん、それもいらないってなっちゃって、
まあうん、多分ね、私はそんな長年いる人じゃないんで業界に、多分もっとね現当時のこと知ってる人はたくさんいると思うんですけど、 JAXA とかに、まあでもそれ言ったら正直ですよ、科学だったり、これはね月プロジェクトだとアルテミスが話題になってますけど、コンステレーション計画だとかいろいろありましたからね、日本もそういう面で言うとしょうがないから予算上変えるやめるとか、で東南アジアの国々でも巻き込みつつ、しょう、すいません変更ですってあったので、まあ、正直すごいなんでしょうね、公平に見ると誰でもある、まあいかんせんこういろんな国々を巻き込んで大きなプロジェクトを、
うん、
まあ米国 NASA がやってたので、
うんうん、
変更するとまあ迷惑かかっちゃう、
一番
迷惑
かかった、規模が大きいから
みんなにはかかったとは思いますよ、うんうんうん、まあ局長からというか、まあ、ジョージ自身大統領が変わってから局長が任命ポジションで政策的に変わり、うんうん、 で、いろいろしょうがないから変更があるから計画も変えないと実行できないみたいな、うん、そういう理由もまあ見えるの、うん、で、あの現場をこう日々追ってると、
うん、すごくね、うん、ここ数十年の NASA は、うん、まあまあ昔からそうですけど、うん、大統領の意向にすごく左右されてる、うん、あのブッシュジュニアの時からもう月行くんだって、もう一回って言って、うん、オバマの時も行くんだって言って、うん、で延々こう伸びて伸びて伸びてようやく現実的に見えてきたじゃないですか、うん、だからねまだ半信半疑なところはあるんですよ、
うん、まあでもなんでしょうね、大きく投資したものはやっぱリスクがあるからなんかキャンセルしづらいっていうのはやっぱありますよね、モメンタムというか、うん、だいぶもう結構動いてるんで NASA も、うんうんうん、前のそう、コンステレーションとかそういう部署オバマレベルでいうと検討開始かそれぐらいかで頓挫したからキャンセルしやすかったというか、他にも迷惑かかんないですけど、うん、こんだけ動き始めてアルテミス協定も直近も70カ国目、
うん、70カ国
でしたね、うん、ありましたよ、うん、もう70カ国協定を結んでとかなんで、うんうんうん、ちょっと話また拡張すると、はいはい、やっぱりこれは冷戦時代と同じ競争が生む外的プレッシャーがあるから、うん、勝たないとっていうのがあるから、なんですよね、人間やっぱりで、もちろん平和的な競争はあるべきであって、これ中国がやっぱり来年、多分今年か来年には月周回するし、
そうですね、で
月面の裏の着陸はさとかね、サンプルは先に中国がジョーがやっちゃったし、もう負けるわけにはいかないから、今回それもあるしやめないと思うんですよ、
うん、中国の存在は大きいですよね、一気に来ましたもんやっぱり、うん、
でインターナショナルルナーリサーチステーションですよね、中国の計画は。それでは恒久的な基地っていうのは、はい、書いてあって、うんうんうん、一定量着実にやってる雰囲気なので、うん、話聞くにロケットもそうですけど、あとそういう宇宙飛行士の訓練とか天球もそうですけど、うん、まあそういう面から見てやるんじゃないかって思いますね、うん、ちょっと和田さんの最初の話も本当にやるんですかね、恒久的基地って、まあ、今の状況でやめられないと思いますけどね、
うん、もう今中国は冷戦期のアメリカ、うんまあ、みたいな感じで勢いで、
ソ連の時ですよね、ソ連の代わり
スペースレースの時みたいな、さらに規模が大きいじゃないですか中国は、さらに中央集権的でもあるから、
うん、そうですね、
やるぞってなったらもうとんでもない投資をしてるでしょ、うん、資本投下を、うん、だからすごい勢いですよね中国、
資本面で言ったら私一回ちょっとなんかなんでしょうね、ブレインストーミングというか比較したことあるんですけど、ちょっと通貨の価値とか当時のさまざまな人類の資本規模とか、うんうん、技術成熟度とか資源とかいろいろ考えて、ね、計算資源とかいろいろありますけど、人の単純に言うと多分なんだろう、資本的なお金面で言うと当時の方がパーセンテージで言うと GDP 比較で言うと多分入れてたからあれなんですけど、やっぱいかんせん半導体だとか、
うんうんうんうん、
そもそもの民間のロケットだ、うん、衛星だ、宇宙機技術っていうのは当時と比べるともう50年経って、うん、50年以上経って比較すると、まあ、全然上なので、うんまあ、戦いとしてはもっと高度な戦いになるんじゃないかなっていう、うんうん、戦いというか、まあ、技術競争は、うん、だからもっと、ね、成果としては大きなのが見れると思いますよね、うん、アポロと比べて、アポロはとりあえず行って帰ってくるじゃないですか、恒久的にいることはなかったですよね、うんうんうん、毎回アポロでも、ね、13から何回か、ね、17まで行きましたけど、うんうんうん、毎回ちょっと行ってバギーとかで、まあ、サンプル取って帰ってくるっていう感じで、うんうんうん、今回はさすがに中国もアメリカも一定度住む、滞在するにはなると思いますけどね、何人かっていうのはねちょっと難しい話ありますけど、2040年とかなれば普通に100人の規模は現実的にあると思いますけどね、2桁じゃなくて3桁を目指す2040年代にあると思いますけどね、
中国は2049年までに世界の宇宙大国になるんだっていう目標を掲げて、
新しくまた毎回中国ってお金計画とかやるんですけど更新してましたね、うんうんうん、どんどんとなんか情報修正というか、
うん、そう情報修正ですよね、うん、上の上にっていう、
月とロケットも衛星コンステもですよね、うん、
もう中国も垂直離着陸を随分と成功させて、
そうそうそういうニュースもありましたね、そうまた話変わって、そこはね洋上打ち上げ着陸は中国も初、この前朝鮮10の B かね、なんかワイヤーだらけの、
そうワイヤーでキャッチするってあれ僕最初映像見て何やってるか分かんなかったんですよ、うん、ワイヤー細いし、うん、よーく見てたら船の上の何でしょう、四角い桁みたいなところにロケットがこう入ってって、うん、でワイヤーがこう縦横の方向から、うん、十字方向から狭まっていってキャッチするっていう、
そう
なんだこれと思って、
なんかこれも個人的ですけど頭いいですよ、なんか 箸よりもいいかなって私は思っちゃったんですけどね。箸だったじゃないですか。
ね、
はい、あのメカジラだったじゃん。メカゴジラのね、オマージュのやつ。まあ、あのワイヤーの方が
確かに自由度は高い。
柔軟性高いですよね。
うんうんうん
うん、でこうなんまた、あ、おそらく鋼鉄のワイヤーだと思いますけど、
うんうん、
広いとこからこうシュッてやっていけば、形もてか柔軟的にちょっとずれたとしても、
うん、
弾力性でね直せるし、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうですよね。
うん、
いやお箸のやつはねそこにピンポイントでいかないといけないけど
難易度はワイヤーの方が楽なんじゃないですかね。
そう
かと思った。あの私はロケットの回収専門のエンジニアじゃないんですけど、まあまあ、セミプロ物理屋として考えたら安定性とかねやっぱワイヤーの方がね、どうやってあそこワイヤー周り制御してるのか分かんないですけど、いい
それを見るだにね、JAXA のあの RV 今 RVX になりましたけど、RVT 昔は垂直離着陸の、
うん、
秋田の能代でね、
うん、
50メーターぐらい上げて下ろしてっていうのを、う
ん、水平移動しても
そう、そう先行してたんですよね。
そうですよ、うん、で
それを今年
稲谷先生です、今も有名なあの、あの方がね、
何年か前にお会いした時にちょっと予算ついたんですって嬉しそうにしてたんですよ。で今年 RVX っていう形であの初試験の飛行成功して、
うんうん、
あこれで行くんだと思ったら、うん、はい以降はやりませんって発表になったじゃないですか、
うん、
しょうがないとは思うんですよ、
うん、
人員的にも予算的にも、うん、でもやっぱあやめちゃうんだこれって。
いや本当ね、もまあみんでも普通に上の人も全ての人やりたいと思うんですよ、
うんうん、
何でも、うん、たくさん面白い、ね、あのタレント、うん、才能があるエンジニア研究者に、
うん、
あの無限じゃないんで予算が。
そうなんです
ただそれだけがいつも、うんうん、
あのね、ジャックさん相模原キャンパスの特別公開に僕毎年行ってるんですよ。
お毎年すごい、
で、ちっちゃいブースとかでもお話聞くとすごい面白いこと考えてるんですよ、いっぱいいるんですよね、
うんうん、
あの宇宙で発電してとかもう何年も前ですよ、宇宙で発電してそれをマイクロ波で地上に送るんだとかって、うんうん、NASA とかがハワイとかで実験したかな、それも何年も前にこんなこと考えてるんですとかっていうのをやってる人いっぱいいるんですよ、
うん、
でも予算がつかないとか、
そうですね、
人員が割けないとかっていうんで、う RVX もねもったいない、一回限りでやめちゃうのかと。なんかこの後、ヨーロッパと一緒に共同でカリストでしたっけね、
うん、カリストカリスト、うん、
とそっちに技術は生かすんだとかっては言ってましたけど、
うん、まあ、だから完全に、まあ、亡くなってはない死んではないんであの継続はできますけどね、
うん、
まあそういうのはでも正直氷山の一角というか、まあ、これも何でしょうね、うーん個人的に言うと事業も政策もこういう研究開発もそうですけど広報力というか、
うん、
幸い今スペース X のおかげでロケットの着陸というものが注目されてるからあると思うんですよ、
うん、
正直言ってるんですよ、
うんうん、
あのちょっとあの俯瞰して言うと、うん、これ多分それがなかったらあの RVX も 見られてないし、他にもたくさんそういう今正直発電系も今話題だから、
うんうんうん、
軌道上データセンターみたいな、あとビッグネームが Google や NVIDIA とか、
うんうん、
スペース X だってやってるから、そのために必要なパワーだ熱だ、あの無線送電だってあるから、もう話題になってるけど、やっぱりそう、なんていうんですかね、話題になるからこそみんな人々は見る余裕が出るというか、全部が見切れないから、うんうん、あの、ありすぎて、
うんうんうん。
今がチャンスだと思いますけどね。
うん、
でやるなら一定のやっぱ何ですかね、開発って、まあ、事業でも何でもそうですけど一定水準以上入れないとないに等しいみたいな、
うんうんうん、
ちょっとやるってあんまり意味がない、
そうです、ね、
勝たないという意味ないとか、
うん、
一定の成功しないと使い物にならないから、
うん
まあ、優先順位と割り振り方なんですけど、何ですかね、ここは若干批判的な言い方をするとあの付け方の理由と、なんかとりあえずまんべんなくばらまく系がやっぱり日本は相対的に各国と比べて多いっていうのがね、政府の仕事系とか見ると思うんで、
なるほど、
それだとやっぱ日本の資本だとばらまいた案文分だと足りないから、
うんうんうんうん、
今回みたいな、ね、感じだったと思うんですよ、
うん、
着陸系ロケットは、
うん、
まあ、今後どうするかですよ ね、
それは
ね、
うんうんうん、
やるならがっつりやらないと。で着陸系ってまあよく論文にも、まあ、もう何十年前か出ますけど大型にしていかないとコストメリットないんですよ、
うんうんうんうん、
小型でやっても正直言ってメンテ費とかかっちゃってあんまり変わらない、
うんうんうん、
まさしくスターシップぐらいになってくるとむちゃくちゃコスパが下がる、3回から5回ぐらいで、まあ、再利用すればもうメリット出るんですよ、使い捨てより。ファルコン9ぐらいだと多分17回だっけなんだっけな、ちょっとすみません数を教えちゃったんですけど、結構打ち上げないとメリットないんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、メンテ費かかるし飛行機とかでしょ、打ち上げで持ってきたら、
うん
まあ、パーツ組み替えとかいろいろあるんで、
そうそう、
あの小さいとね使い捨てた方がいいっていうのはねぶっちゃけ定石なんですよ、あのざっくり言うと、うん、
確かに固体燃料ロケットとかって、まあ、まあ打ち上げ切りとか打ち上げっぱなし使い捨ての方が安いですもんね、
う
ん、結局は。
特に固体なんて正直言って、なんだろう、システムが液体と比べて簡易というか、キャン、うん、ロウソクって言うじゃないですか、うん、中にそのノズルだとか液体みたいに難しいこう、パイプだ配管だとかないから、ああいうのこそ、ああいうのはなんですかね、フレームのアルミニウムみたいな、ああいうところは使い、ね、そんな高くないからいいんですけどみたいな、うん、特に液体だなってことにでかくなってくると、そこつけるのにお金かかるんで使い捨てちゃうともったいない、うん、でかくなればなるほど正直じゃないと多分再利用のコストメリットはないの でだからといって最初からでかいのできないから小型のから試さないといけないんですけど、うんうんうんうん、そういう話はまあ常々ありますよね、うんまあ、これは単なる研究開発のレベルじゃなくて、まあ、ビジネスとしてとか国としてやる場合、安くたくさん打ち上げるっていうのは必要な目標である中で、うんうん、まあでもまあ大きく今後ね、諸外国がどんどん大きくなってくるから大きいものを打ち上げられないといけないというのは、もう30年50年とか見ていくと自明な中で、大型化ロケットしてきます。その場合効率よくなるシステムとして着陸型っていうのはやっぱあるので、やんなきゃダメでしょうねと思いますよ。
H3 もね、当初見込んでたほどにはコストダウンができてなくてっていう、
まあ、まだじゃないですかね。いや、
これからですかね。
まだ、いや、まだだって打ち上げ始めて、そ、うんうん、まあ一個やっぱ課題というか、まあ、半分しかないんですけど、やっぱ衛星とか打ち上げるものの数がアメリカほどね、ペンタゴンとかほどないから、たくさん打ち上げれば改良できるんですけど、それはないじゃないですか。でも作ることができると思うんですよ、H3 作ってる三菱重工さんとかだって、あと10倍打ち上げてくれって頑張れば、まあ、ちょっと人は分かんないですけど、お金つければ国とかでもらってもやるとは思うんですよ。何打ち上げるっていう、
そう、需要はでもいっぱいあるって聞いたんですよ、打ち上げてほしいっていう声は。ただやっぱり人が避けないっていう、そこまで
人もあるかな、人の方がでかいかな、うん、今は。まあでも自動化とかそういう話はあるじゃないですか、うんうんうん、製造業となってきた場合、別に人の数と線形じゃないんで、まあ、今は手作り感ありますけど、そのうちスペース X とかだって今1万5000から2万人いるって言いますけど、どんどん自動化してってますよね、まあ、製造業ってそうじゃないですか、自動車とかでも、うんうん、10倍のものを作るのに10倍の人必要っていう社会じゃなくなってくるんで、そのうち 2、3倍 の、 あの、ね、責任者と自動化っていう話にも、まあ、していかなきゃいけないんで、製造業として、
うん、そうなんないとビジネスベース乗りませんもんね、
う
ん、
こうですね、まあ、規模の経済にならないですよね。まあ、だからそれみんなもちろんね、この程度のことは分かってて考えてると思うんですけど、まあ、それをするためにも踏み切るかどうかなんですよね。でかい工場が必要ですよね、うんう
ん、一方で日本もですね、アイスペースさんと三菱重工さんが契約して、あ、月面ランダー打ち上げるっつって、
ウルトラですね、
ウルトラ、ウルトラ、もう2028年には打ち上げるんだって言ってましたね、
うん、なんかね、ちょっと私アイスペース直近の動きは、うんうん、あんまり知り合いたくさんいますけど話してないし、私アイスペースの人間じゃないのであんまり詳しい言及は避けますけれども、はい、一時期ね、アメリカのちょっと遅らせるっていうのと、アメリカのと統合して、うん、日本のミッションとアメリカのミッションを統合してウルトラにして、はい、2030年って言ってたような記憶あるんですけど、28年になってましたね。
28年経ってましたね、
うん、で、あと別、あとなんだ、スペースタイドの機関に発表したスターシップ月面の500キロの枠を50億で買いましたよね。50ミリオンか70、80億円ぐらいで買いましたよね。
そうなんですか。
あ、それ見た
かったです。
だから結構アイスペース直近数ヶ月めちゃくちゃアップデートあって、うんうんうん、その H3 の件は超数日前ですけど、この収録の、うんうん、ですごいですよね。あれスターシップの件って知らなかったですか。
知らないです、知らないです。
で、普通に公式にもう上場してるんで全部出てますけど、はい、スターシップが月面着陸すると NASA のには選ば、公式には選ばれてないんですけど、うんうん、ロケットで直接普通なんかオライオンがロケットに乗って着陸するみたいな話でアルテミス進んでるじゃないですか、でスペース X はそれをガン無視でロケットごと着陸するっていうのをずっと終始言ってて、この前も私リアルタイムで見てましたけど、同じことをスペース X が言ってましたけど、その新しいアルテミス計画の発表の時にも、で、あれの枠なんでしょうね、時期的に見るんでね。で、500キロ分買ってましたよ、アイスペース。
スターシップを下ろすんですか。
スターシップを下ろすっていうのはずっと、あれ、これはね、多分宇宙好きは知ってるんですけど、スターシップが直接着陸するんですよ、月面の、うんうんうん、これも数年前から出てて、数年前っていうか5年前ぐらいから出てたかな、ちょっとそれはずっとまだ言ってて、彼はもう問題は、まあ、着陸するために、まあ、これも論文でよく出てるやつで言うと、まず燃料が足りないんですよね。だから次の時になんか次のアルテミス3でもやるんですけど、スターシップ1回打ち上げて軌道上に停滞させます、何回もスターシップを打ち上げて燃料補給するんですよ。 それ CG 映像も出てるんですけど、なんか燃料、軌道上燃料給って聞いたこと、なんかスペース X っていうのがあるじゃないですか、あれ基本スターシップの話で月面に行くから必要なんですよ。
そのためのやつなんだ。
そう、行っちゃいけちゃってほとんど燃料使うわけじゃないですか、うんうんうん、そっからまた燃料が増えて月面に行くわけじゃないですか、まあ着陸で再発射するのかとかちょっと分かんないですけど、なんあれあれ、それで私なんかいろんな人が試算、 NASA の人とか、うんうん、いろんな論文が出てるんで見たんですけど、補給回数がえげつないんですよ。2桁なんか10何回とか、それこそ10何回とかで、え、そんな補給するのと思って、それがどうだったのか最近分かんないですけど、うん、
じゃあ人員補給用の、まあ、輸送用のスタッシュをまず打ち上げておいて、
物資とか、
まあ、それではまあ燃料足りないから、うん、そこに燃料補給用のやつを十何回、10回近く、
そう、
大変だ。
なんかちょっとあれと思いましたよね、
なんか現実的に聞こえない、うん、なんとかならんのですかね、それは物理的にならないのか。
いやだ、でもあの規模のものをやるためにはでかいの打ち上げるのが効率いいですよね、ロケット方程式には。だからといってファルコン9とか小型の打ち上げでちびちび余った燃料入れたって足りないし、
ロケットはほとんど全部燃料ですもんね。
そうですよ、ほとんどそうですよ、
上に上がるだけで。
そういう乗り物なんで地球の重力というものは本当にめんどくさいものでね、まあ、その上で我々は生きてますけど、だそういう話もあり、その話もそう、そのアイスペースに戻すと契約してましたよ。7月のスペースタイドの期間、ちょうど期間中に発表してて買ったんですよ、500キロ分。そこをうまく改良して顧客に売ると、アイスペースは。それが近日で起きるっていうのがあるから、ウルトラを A3 打ち上げるっていうのもこれも素晴らしいニュースで、もうオールジャパンですし、別アイスペースは別にそういうのもやってるんで、輸送業、ラストマイル、なんかアイスペースはそういうのはたくさんありますね。
結構やってるんですよね、アイスペース
追ってますよ。あんまり知られてないというか、多分やっぱ分かりづらいから、一般の方には、あれなんかあのローバーと着陸機のイメージありますけど、でたくさん名前があって、いつ誰とどの案件と、どの政府の案件のでやってるのかとか、あの私はそういうの、まあ追ってるのと英語で読んでるからですけど、そういう面で言うとグリフィンとかそういうのも、どれが NASA のグリ、あのクリプスプロジェクトで、どれが民間のでって全部いろいろ別々ですよ。ブルームーンとかも、あれもあのクリプス、あれはクリプスではないと考えたな。そういう面で言うとあれなんですよ、アイスペースはドレイパーと組んでて、ドレイパーだけ落ちちゃったんですよ。
ドレイパー、
ドレイパーって聞いた、あるんですよ。あの米国に、はい、そもそも4社クリプスっていう物資輸送のも何年も前から選ばれてるんですよ、はい、このジャレット・アイザックマンさんが選ばれる前から、それがドレイパーとファイアフライ・イントゥイティブ・マシーンと、もう一つなんだっけ、ブロリジンじゃなかった気がするな、すみません調べないと分かんないですけど、はい、で3社になっちゃったんですよ、最近の物資輸送ので。だブルーオリジンも含まれてたから、でアイスペースが組んだドレイパーだけ落ちちゃったんですよね。それが残念で、だからそれも正直見てて、あのなんとなくこの発表は予想ついたっていうか、この、あの遅延するとか2030年になるっていうのも、それ多分ドレイパーが作ってて、で2030年になったら今度はあのアルテミス計画に乗らないから、で多分今回契約中止しましたよね、ドレイパーさんと、っていう発表もあったんですよ。
それでだ、アイスペースさん大丈夫っていう話がちょっと聞こえてきたんですよ、うん、
それは多分ドレイパーとの契約を中止するっていう話で、それも発表してたんです。あれはそう元からそう、それ多分いろいろ何かあったと思いますけど、うんうん、それでこういうあのスターシップとかあのロックアウトとか H3 とかに変更が直近であったわけですよね。で上場してるから、それが情報も出やすくなってるというか、透明性は高いですよね。
そうか、
うん、
じゃあアイスペースは動いてるんですね、いっぱいね、
いろいろ動いてますよ。だから、まあね、迅速に対応してて、この動きはでもスタートアップだからできる動きだと私は思いますし、私いい動きだと思いますけどね、まあスペースイズハードって言いますけど、まあ、こういう変化がありながらも柔軟に対応しないと、対応できたものがようやく月面にたどり着けるんで、まあ、まだまだ注目だと思いますけどね、
三菱重工さんもね、まあ、僕なんかが偉そうに言うことじゃないけども、うまくやってるなと思うんですよ。あの、会社が大きいじゃないですか、だからいろんなことやるのにすごくこういろいろ倫理しなくちゃいけないとか、許可取んなくちゃいけないとかあると思うんですが、それをアイスペースさんとかそれスタートアップと組むことによってドライブしていくっていうことを考えてやってらっしゃるんじゃないかなと思って、
あ、そうですね、まあ、ちょっと補足すると、その件でいうと今回月の件は別に組むというわけではない、ただ単に輸送の顧客なんで
契約
別に、あのそういう面で言うとね、でも大企業さんはそういうスタートアップと組んで加速するって動きは あの他にも何個かでかい会社になりますけど、うんうんうん、多いですよね、うんうんうん、まあ、それが何なんでしょうね。私もスタートアップの役員だったり大企業さん向けのコンサルはやってますけど、うんうん、定石というか、まあ、いろんな出口があると思います。まず連携して仕事をプロジェクトをやる、うんうん、どんどんあの連携が強くなってから合弁をやるか、まあ、まさしく買収する、うんうんうん、まさしくね、あの初めて実は買収っていうと M&A とか言いますけど、はい、あのまあ、いろんな買収の仕方はありますけど、うんうんうん、日本って今まで M&A 一個もなかったんですよ。上場はありましたけど、アメリカたくさん M&A あるんですけど、でこれって多分経営コンサル的に言うと、うん、加速的な事業開発、技術開発的にはいい動きなんですよね。早いゼロから立ち上げるよりは、いい、要するに会社潰して自分自社でやるというよりは元からあるものを会社ごと買う、いい動きだ。日本って宇宙業界ゼロだったのが、今回三菱電機さんとインフォステラさん、
はい、インフォステラさん、
インフォステラさんっていう、そう、地上システム、衛星と通信する地上局のなんか、マーケットプレイスというか、アマゾンみたいな、そういうサービスやる、グラウンドシステムアサーサービスっていう、SARS じゃなくて、グラウンドシステムアサーサービスっていうのが、サービスでも、10年以上あるスタートアップ、まあ、スタートアップさんですけど、が、三菱電機の完全子会社になったんですね。スペースタイドのちょい前ぐらいの時期かな、発表してて。これ初めての件で、まあ、これはいい動きだと思いますけどね、こうやって、そういうのがあると、大きな企業、大企業さんとかでも早く、サービスを展開できるというか、やっぱり大きくなると、ね、ずっと大きくなると政府でも企業でも家族でもコミュニティでも、ね、もう遅くなるじゃないですか。
そうなんですよね。パワーはあるけども、うん、
パワーはありますね、安定はしますけど、だからちっちゃいところでバババっていいものを作ったら、できたものを買えば別に、ね、できたものを提供するのは別に決定速度がそんなに影響しないというか、開発とかたくさんね、意思決定がたくさんあるところに大きな渋滞があると大変ですけど、できたものを買って提供するんだったら、まあ一定度早く、まあそこはもうね、できてるまでは早く進むんで、こういう M&A とか日本でも起きて始めたらいいことなんじゃないかなと思いますけどね。
開発の遅さとかそういう手続きの大変さっていうと、日本だと MRJ ってあったじゃないですか、三菱リージョナルジェット、あれがまあ一応飛ばしたけど結局中止になっちゃったのが、まあ、知り合いがちょっと開発に入ってたんですよ、アメリカ人のが、うまくいかせないって最初から言ってたんですね、あまりに遅いと、なんかちょっと変えるんでも上の方まで話をして書類が降りてくるの待たなくちゃいけないから、これでうまくいかずがないって言ったら本当にうまくいかなかったんですよ。そういったところはまあ、いろんなところから反省したり見直したりして、じゃあ M&A でやっていこうとか、そういうのが宇宙ビジネスだと今導入されてるのかもしれないですね。
失敗でもそういう面で言うと、ちょっと社名出しちゃうと、例えば HI さんとか大企業さんで、まあ、こういう多分失敗から学んで、正直外的圧力というか、さっきのアメリカと中国の件もありましたけど、さすがに諸外国とかスタートアップの勢いに負けてきてまずいって思うとやっぱり動くから、今までは大企業、全然多分自分も帰国したの6年前ですけど、スタートアップと組むとか、まあ、下請けの意思でしょっていう感覚が強いと思うんですよ。特に日本って安定主義だから、はい、スタートアップなんて別に中小企業のポットでのでしょっていう意見もやっぱり多分自分、まあ、30兆ですけど親世代と見るとやっぱあって、スタートアップって言えば何みたいな感じだと思うんですよ、それがちょっと変わってきたと思うんですよね、で組み始めてるんで、もう5年10年経てば風向きというかもうすでに変わってきてますけど、
そうですね、
だと多分ね、私個人的にはそう、やっぱ大きい図体を親というかその一部署でやると全部勝っちゃうのはもう仕方がないので、まあ一部の大企業やってますけど合弁だとか、デジマみたいに子会社作ってやるとか、やり方はあると思うんですよ、早くするためには、一応決定するスピードを上げるための手法は小手技たくさんあるんで、MHS さんぶっちゃけたらあんまり そういうのやってないで、イメージがあるんですよ、宇宙だと、そういう動きもあるかもしれないですね、わからないですけど、
時代的にもね、今特に宇宙ビジネスはすごくいいタイミングを迎えてるなと思ってて、いろいろなこう、まあ、国家レベルでやんなくちゃいけなかったロケットであるとか衛星であるとかっていうのは技術がだんだんこなれて、まあ、降りてきてるし、で一方でスタートアップとか確かに5年10年前だと、まあ、大学のサークルレベルとかなんか好き者が集まってやってんだろうみたいな感じだったのが、
お金もないしみたいなね、まあ、資金調達ができるようになったし、シリコンバレーシのね、
それがこう接近してきて今ちょうどオーバーラップする時期かなと思ってるんですよ、ちょうどいい面白い時期だなと思ってて、
本当、まあ、スピードとか何が強いかっていうのはもう、まあ、オーバーラップするっていうのはまあそうですけど、なんですかね、大企業の弱みだったところを補完する強みを持ち始めて、まあなんでしょう、組んでもメリットあるかなってレベルまで来たって感じなんですかね、技術的なところとか、あと資金調達のこの金融周りのファイナンスの 文明的な成長というか、まあ、バンバンバンってお金が先に入る株式による、ね、この第三者の上司みたいな資金調達っていう流れと、やっぱあの一般化してきた技術が、あのそういうスタートアップとかでもできるようになってきた、あとソフトの世界になってきたから、ソフト面ではやっぱり参入障壁が大物になるとやっぱ難しいじゃないですか、ロケットとかああいう金物みたいになってくると、施設がないとみたいな、あのでっかい工場がないとっていう、なんじゃなくても、あの活躍できる場も増えてきたから、なんでしょうね、
また大企業の側でも、あの意思決定に携わるような人が、だいぶそういうのに理解を示せる世代、分かる世代っていうのが増えてきてるんじゃないかなとも思うんですよね、
いや本当そういうのもあると思いますね、あの若い世代がなんか 部課長が30代40代ってあると、まあこういうね、スタートアップとかもアメリカのシリコンバレーとかも言うても新しいトレンドじゃなくてもうちょっと終わりかけてるトレンドかもしれないですけど、シリコンバレーだなんだとかアップルだっていうのは20年前の、ね、に栄えて、ね、前世紀みたいなもんじゃないですか、そこを見て社会人になった人たちだから、ちゃんとねそこはあんまりなんか、あの社に構えてみないというか、まあ、普通に取り入れて戦略として成功例だから使おうっていう気にはなってると思いますよね、
また、まあ、日本も多分僕が知らないだけでいろいろあると思うんですけど、とんでもないアイデアがいっぱい出てきてるじゃないですか、最近見たのがなんか宇宙に鏡浮かべて夜を照らそうとか、アメリカで考えてるのとか、
何社もありますよ、
なんか今度実験するって言ってましたね、
実験を確かあの多分リフレクトスペースの話だと思うんですけど、それは他にもカーボンスペースとかあるんですけど、要するに パワーグリッドですよね、宇宙の、まあ、宇宙の話になるとそもそものちょっと大丈夫な話と、基本無線ですと、何にしても物理的につなぐということは基本ないですと、でかいし広いし、まあ有線で衛星をつなぐのはないですよね、無理ですよね、だから何でも無線になりますと、通信も電力も何もかも、撮影もリモート、でその上で、まあ、通信はもちろん無線でやってました、電波、まあ、光もありますと、で電力は今までやっぱ現 そこ使う場所で発電みたいになったんですけど、全部やりきれなくなってきたと、いろんなコンピューテーションというか演算だとか、だから発電して送電するだけじゃなくて太陽光とかをその反射するとか、もしくは衛星間でもその発電して使う自分使わないなら他に送るみたいな話が出てきた、で反射の面で言うとリフレストスペースとかカウボーイスペースとかは前からありましたよ、別に新しくないんですけど、で今回その話ってお聞きになったのは、リフレクトスペースが米国だと FCC っていう衛星打ち上げの前に申請許可が必要なんですよ、許認可が降りたのが1週間前、1週間前、
はい、
なんで打ち上げますね、実証するっていう言ってるとこはいたけど許可出たとこがなかったんですよ、なぜならあれです、周りの影響です、天文とか、まあ今まで要するに天文学者とか諸々がそれな成功するか分かんない反射物なんかやると、もう一番ダメなわけですよ、あの、単なる反射する目的がなくてもスターリンクみたいにちょっと嫌っちゃうと天文とか、
そうなんですよ、
他の人が邪魔だとノイズだと、で堂々とこう反射するっていうものは多分いろいろあったけど、ようやく許可下りたんで、まあいろいろな設計的にリスクは担保できるのがあったんだけどね、いざとなったら落とすとか反射しなくするとか分かんないですけど、い
や望遠鏡とか双眼鏡でね、空見てると本当によく飛んでるんですよ、衛星が、
もうね、スターリンク1万機以上運用してますからね、
まあ、肉眼でスターリンクも見えるし、衛星も見えるじゃないですか、で明るい双眼鏡とかでなんかちょっと星見てみようとか星雲見てみようってやると、その視野の中をいくつもいくつも飛んでくんですよ、
それはもうこれからもっと増えると思いますよ、だからもう観測は地上からじゃなくて宇宙からだ ね、でも私はもう一応理論宇宙物理学が専門で、どっちかというとエンジニアとか作るよりその宇宙の謎を知る方が専門なんですね、宇宙、こんだけ宇宙に行きやすくなったらもう全部宇宙から見ちゃえばよくねってありますけどね、
まあ、理屈は分かるんです理屈は分かるんですよ、
まあ遊びで地上から見るときに邪魔っていうのありますけどね、どうですかちょっとあの話をちょっと、ちょっとずらすと、
はい、
あのアマチュア天文学者で、まあ、確かに天体を見たい場合は邪魔ですけど、あのスターリンクみたいな動く人工物もそれはエンタメとしては楽しくはないですか、楽しくはないか、邪魔か、僕は分かんないです、
ね、一回見るんならね、あの本当にトレインみたいにしてスーッと流れてるのは、あ銀河鉄道だみたいにして見えるとは思うんですよ、あれをね毎日やられるとなるとアマチュア天文家は困るんですよ、
まあそうね、まあ、天文家は困ると思う、で宇宙はね簡単に行けるもんじゃないし、そういう面で言うとどうなのかな、あみんながこれビジネスアンというかあれですけど、宇宙 ので見れるスペックが低くても誰でもアクセスできるものとか、でも自分で撮影してる感がないから面白くないのか、カメラとか自分でいじりたいですもんね、あ
ただ
難しいね、
まあ、もう もうなしにはできないと思うので、うん、反射する衛星がもういっぱい飛んじゃってるから、だから、まあ、あれを、まあ、AI とかでこう、うん、現像するときに消すとかっていうようなことぐらいしかもう現実的にはできないと思うんですよね、うん、
まあ、遊びだったらね AI で消してるだけでもいいんですけどね、うん、あの天文学、観測天文学、ね、私がちょっとやってた、その科学でやってたんですけど、はい、要するにあれ SNR とかノイズとかになるから、まあ、邪魔は邪魔ですね、うんうんうん、あの科学研究する場合は、うん、あれは周りにも、ね、光が飛び散るから、後ろいろいろ分析するときに、S ね、シグナルノイズレーションとか言いますけど、うんうんうん、分析はだから、まあどんどん宇宙からやるようになるでしょうね。
でしょうね。だからその分
まともなのは、
うん、ステース X とかがこう天文学とかに投資をしたり、うん、まあ、還元して、うん、まあ、これでちょっとっていう風に、
ね、してほしいですよね。
やっていかないと、
まあ、そもそも光学、まあ、重力波とかになると別ですけど、うん、光学とかよく地上から見える、まあ、あの周波数帯って天文の話になりますけど、はい、まあ、元から限られていて、うんうんうん、その周波数帯できるのは日本もスバルとかありますけど、うん、若干やり尽くした感あるんですよね、
うんうんうん、
そもそももう宇宙からの時代では
もうね、
あの科学面もよね、アマチュアは別ですけど、うん
うん、でまたでっかいの作ろうとしてますよ、国立天文台は 30m とか、
あー、まあ、
TMT とか、TMT
ね、あれはちょっとあの、はい、そうですね、
大丈夫って思うけど、それも
あれは普通に公開上ですけど、現地民とのあれで止まってるんで、
うんうん、そうですね、止まったり動いたり止まったり動いたりを今繰り返してますね、
う
ん、
まあ、地上からやるのもいいけど、まあ、どうだろう、あの住み分けですね、地上でやっても絶対に大気の1度秒って3600分の1度ブレるみたいなのはあるんですよ、保証工学とかいろいろ技術ありますけど、やっぱ大気が邪魔なんで、
どうしてもね、
本当にあれ一定の水準以上やってたら宇宙が絶対いいんですよね、
うんうん
これはもう自明 で今ローマンが、そういえばローマン確か熱振動試験合格しましたよね、選手
ローマン、
あれあのジェームス・ウェブスペース宇宙天文台、あのハッブルの時期のもう宇宙に行って大活躍してるじゃないですか、
うん、
その次のがローマン宇宙望遠鏡ってあるんですよ、
うん、
NASA の、あれ米国の宇宙偵察局のバスもういらなくなってからくれるっつって、こんな何百億もするのくれるのと思いましたけど、あれもう打ち上げられ今年来年ちょっと忘れちゃいましたけど、もう最終段階近い試験を合格しましたよ。
あ、聞いた。でももうそこまで行ってるんですか。
うん、もうこれ数日前のニュースですけど、もう打ち上がるんじゃないですか。あれあれはどれ、7位、あれってファルコンヘビーじゃなくてブルーオリジョンで打ち上げるって言ってた気がするんですよね。その場合大丈夫なのかな、爆発、そう、スペクさんの時に爆発したじゃないですか、ニューゲームがニューゲームが、
そうなんですよ。
そう、ローマン、ちょっとね、ローマンちょ気になるから、ローマン何で打ち上げるんだっけ、あの話しながら調べて、
今検索をしていただいてますが、
うん、あれってニューグレーンじゃなかったっけ、スペース X ファルコンヘビーか、じゃあ大丈夫か、
うん、ファルコンヘビーはもう本当安心感、
うん、
信頼性高い、
うん、
まあ、あそこが打ち上げるんだら大丈夫でしょうと思っちゃう、
大丈夫でしょうね、まあと思いますけどね、うん、まあ結構やっぱりロケット難しいんでね、うん、ニューグレンはね、ちょっと残念ながら前回4月に多分収録したんで話してないですけど、はい、マシスクスペックさんの私が講演するその和田さんが来てくれた時、
はい、
もうのちょい前ぐらいに爆発しちゃったんですよね、うんうんうん、車上 で今作り直して来年ってなんか今年12月までにできるとか話がありましたけど、あれも実はアップデートあって、
うんうんうん、
なんか NASA のステニスって一時期あの NASA が予算を削減されてた時にスペースセンター2個ぐらい潰すみたいな話あった時のトップ候補に上がってたステニス、まあなんか救われましたけど、
うんうん、
ジャレット・アイザック様そこで試験するそうですよ、一旦車上、うんうんうん、でもあのニューグレン爆発しちゃって、うんうん、普通に写真見るとタワー何個か全部なくなってるじゃないですか、うん、で今あの建設中でそれ待ってると多分試験できないから、うん、NASA のステニスってあるんですね、スペースセンターって、はい、あのそれを使って試験するって発表しましたね、これも先週のニュースですけど、
うんうん、
まあ、各所いろいろなんかインフラに余裕があっていいですね、
そうですね、
アメリカってだってこれがダメならこっちがあるっていうのが何個もあるから
広いし、あそこ
てかたくさん空軍とかで余ってるとこ他にもありますからね、
うんうんうん、
うん、さらにまたあれです、ロケットラボ社ってあるじゃないですか、うん、ロケットラボってあのイリジウムっていう、
はい、
もう前世代のなんかキングだった、なんだろう、衛星通信のキングみたいなところを買収してる会社で、
うんうん
うん、まあ、日本もたくさんお世話になってるロケット会社ですけど、うんうん、アメリカ政府からなんだあれ300億円ぐらいかな、また先週ぐらいかあの案件もらってアラスカで車上作ってますよ、まだどんどん作ってます、
ね、アラスカで随分高緯度なところに作りますね、
まあそういう軌道なんでしょうね、だからこんな感じで、まあ、バンバン余ってて作ってるのに今後足りなくなるって、もっと打ち上げたいから車上足りなくなるっていう 議題が米国で走ってて、まだバンバン作ってます。民間も作ってるし、政府も作ってるし、
足りなくなる、
足りなくなる、ロケットがどんどん増えてて、うん、そう。だから日本もね、スペースポート、私も大分はスペースポートの、うんうんうん、技術顧問兼のやってますけど、でもうそろそろあの並行して準備しないと、ロケットができるまでいらないよねっていう話じゃなくて、うんうんうん、ロケットできた時には一定数スペースポートないと、うん、スペースポートがないから打ち上げられないってまた話じゃないですか。そうですよね。人が足りない、お金が足りないの話、全部ちょうどよくなきゃいけないから、ね、計画しなきゃいけないんで、日本ももうそろそろね、ロケットも増やすんだったら車上も増やさなきゃいけないっていう話、前からね、うんうん、スペースポートジャパンって社団法人やって言ってますけど、うんうんうん、もっと増やす必要というか、ちゃんと整備する必要ありますよね。うん、
さて次回の萌弘さんは、次回はですねサザエさんみたいに扱うなとあんなすごい人をサザエさんみたいな扱いをするんじゃありませんよ次回はですね、あの森弘さんはですね、はい、宇宙関係だけじゃなくてスタート地点がね本来はダイビングなんですよ、は
い、ね、この辺もですね、そうでしたね、そういえば、
初回登場時はですね第何回462回だったかなね、そう聞いていただくと詳しくわかるんですが、はい、最初ねダイビングから始まって、うん、で、ダイビングの腕前が上がっちゃったので、なんかもうインストラクターになって、それもね単に素人さんに教えますではなくて、うん、なんかねプロダイバーとしてね、はい、軍レベルのね
はい
プロダイバーとして活躍をし、で、そっからエジンバラ大学に飛び級で入って、首席で卒業するっていう、はい、もう、訳がわからないよっていう方なんですが。
突き抜け方がすごいですよね。
本当ですよ。それをね、苦労したんですよとかじゃなくてね、はい、うん、っていう感じの、本当に気のいいあんちゃんっていう感じなんですよ。僕大好き。で、そのですね、森弘さんが、ですね、はい、その本来のね、ダイビングのスキルを生かして、軍艦ながらっていうのがね、九州沖に沈んでまして、はい、これもね、はい、潜水調査をしてきた話とかね。
へー。
初のね、有人潜水撮影なんかも成功したそうなんですよ。それからね、これ今年見つかったんだと思うけど、
はい、
同じく九州のね、霧島市の横川町、横川町っていうのかな?にある、下の第二洞穴っていう、まあ洞窟があるんですよ。そうね、水没してるんですが、はい、その水没部分にね、遺跡が発見されまして、なんか昔のね、かまどとかね。いや、昔、はい、人類は水中に住んでいたとかっていうわけではないのよ。
はい、ああ、違うんですね。はい。
本来は、ね、地上で使ったんだけど、そこに水が入り込んじゃってとかね、沈降してっていうところだと思うんですが、
はいはい、
そこのね、なんかすごい危険な調査をしてきたんだよとかって話とかね。うん、そういったのも、来週お話を伺うことができますんで、ぜひともですね、楽しみにしていただければと。本当忙しいのよ、あの方。だってインタビューのすぐ後ね、アメリカ行くんですと、インド行ってね、UAE 行って、アブダビ行って、イタリア行って、フランス行ってみたいな話をしてましたから。でね、森弘さんまた、まあ、来年になるかな?お会いできる話になっているので。
は
い、
おー。
ね、質問したいことがあったらね、メールで送って、僕に。そんなに確定に、はい。そしたらまとめて聞いてくるから。
は
い、
ぜひぜひ。
ね、あの方ね、もう一つ言っておくと、月に行く人だから。はい、
ああ、そうですね。
ね、宇宙飛行士として月に行くはずの人だから。
はい。
で、その時に、村内雑貨店の、アクスタを持ってってもらうことになってるので。
うん。うんうん、
だからね、村内雑貨店500回記念のアクスタはね、まだ販売してるんですよ。
はい。
前回出ていただいた時にね、まあそんなに長いこと、再開したんですが、販売をね。
はい、はい。
まあそんなに長いことと思ったんですけども、うん、まあまた、近々出てもらうって話になったので、そこまで開けとこうと思って、今まだ開けてあります。販売してます。はい。なので、はい、月に行く宇宙飛行士と、お揃いのアクスタをね、あと安彦義和さんのうちにもあるからね、うん、っていうアクスタを手に入れたいって方はですね、もうしばらくは開けときますんで、はい、置いときますんで、はい、そこのリンクも貼っておこうかな。Apple Podcast とかのインフォメーション欄、はい、またはですね、すずりで、そんなに雑貨店とかね、うん、わだだわって検索していただけると、はい、多分出てくるというのはすずりですね、
はい。
というところにありますんで、お買い求めお早めにと思っております。はい、じゃあ、森弘さんへの質問も含めまして、
はい、
そんなに雑貨店に送っていただくメールアドレスと、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんなに雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは 雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組は過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあ我々忘れてはいけません、はい、時々忘れた頃にやっている、うん、そんない雑貨店プレゼントのコーナー。
お、
今回はですね、以前お伝えしました、はい、募集しました数学で紐解く宇宙、今のりか先生のね、はい、この本の抽選会今からやってみたい。今回ね、倍率高いのよ。
お
みんなやっぱ宇宙好きなのね。だからね、今回は倍率が高いですが、その分ですね、はい、よっこいしょ、今ここにあるんだ、よいしょっと、ね、もうね、うん、袋に入れちゃってあるんだよな。ね、今回は、
はい、
沼のりか先生の数学で紐解く宇宙、惑星の成り立ちから宇宙ステーションまでっていう、この本だけではなくってですね、僕の手持ちのいろんなもの、ね、いろんな JAXA 関係の、ステッカーとかね、あとね、はい、いろいろ JAXA のみならずね、うんうん、ヨーロッパの宇宙機関のステッカーとかね、あとね、これ、下平さんにね、よいしょ。
はい、
この間あげたやつあった時に、なんで会ってんだと、まあそれもね、以前の回を聞いていただいて、この、はい、聞こえますかね、ビニールの袋に入ってるんだけど、はい、ヨーロッパ宇宙機関 ESA のですね、はい、ボールペン、
はい、
ね、
はい、
下平さんに差し上げました
か。ありがとうございます。
The European、ヨーロピアンスペースエージェンシー ESA ESA のですね、
はい、
ボールペンをつけましょうね、
はい、
ど
っからもら
ったくるんだという。そうです。下平さんとオソロですよ。ね。
はい。
じゃあですね、今回も下平さんに、何回シャッフルすればいいかをですね、はい、決めていただきますね。抽選で1名様ですからね、責任重大。はい、何回シャッフルしましょうか。
ですね、まだまだちょっとジメジメするので、
はい、
ジメジメの6。
よくわからないけども、ジメジメの6。
はい。
じゃあいきますよ。1、2、3、4、5、6。はい、決まりました。
はい、
じゃあですね、このランダムにシャッフルした一番上に来てる方、ですね、ラジオネーム大阪の梅さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
数学で紐解く宇宙ください、ハートマーク。いつも楽しく拝聴しています。私の子供も塾の先生をしているので、和田さんにはとても親近感を抱いています。これからも楽しいお話をよろしくお願いします、といただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私、和田はですね、本職は、一応塾の教師をやっておりまして、親近感を抱いてくれるのはいいけど、多分ね、お子さんはね、真面目にちゃんとやってるんだと思うよ、塾の先生。僕、お前ら勝手に勉強しろよって言ってるもん。歴史の話とかね、こいつ、この天皇、すげえエロロリジジイでね、とか話をして、白河上皇はね、とか話をしたりね、あと、数学とかもね、変な図形持ってって、ほら角度調べてみとかってやったりしてるから。ほらだってやり方とかは問題集とかね、教科書に書いてあるんだからさ、みたいにしてやってますからね。こうなっちゃいけないよ、塾の先生目指してる人ね。さあさあさあさあ、改めて言っておきますと、ラジオネーム大阪の梅さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあですね、大阪の梅さんは、ご住所で本名、指番号くらいかな、
はい、
を送って欲しいんですが、ね、じゃあね、9月いっぱいとしましょうか。
はい、
ね、永遠に待っていても、時々ね、申し込んだことを忘れちゃってね。
そうですね、
当選発表後にね、ご住所とか送ってくださらない方もいらっしゃるので、
はい、
ちょっとね、ずっと待ってるわけにもいかないんで、もったいないから、はい、なので、はい、大阪の梅さんはこれを聞き次第、9月いっぱいくらいだったらいいでしょうね、
はい、
1ヶ月半くらいありますんで、
うんうん、
9月いっぱいまでにご住所、郵便番号、お名前をこちらの方に送っ てください。お待ちしております、
はい、お待ちしております。
じゃあ本日のオーディオブック限定版ですが、
はい、
えっ、ー、とですね、今回のお話インタビューの中に出てきた部分のちょっと補足説明とかね、
お、
うん、それからね、やっぱり出てきました、あの中国の宇宙開発どうなってんだとちらっとね、うんうん、お話の中に中国今すごいんですよって話しましたが、
はい、
そのねちょっと補足的なお話、中国ね、うん、本当にすごいのよ今、えれえことになってるのよ。
お、
あのお話の中に出てきたね、打ち上げたロケットをと捕まえるって話ね、地上に着陸させてっていう、
は
い
は
い、ね、その辺の詳しい話なんかもねしてみたいなと、本当にね、マジかって思いますから、そんな話をオーディオブック限定版でしてみたいなと思っておりますんで、
はい、
宇宙に興味のある皆さん、ぜひとも最後までお付き合いください、うん、
はい、
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。